線ナビ。
インターネットラジオテンナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね4月の26日の日曜日でございます。はい、そんなわけでございましてですね、まあ今週は今週で、まあ本当に大きな、なんか悲しいニュースが流れてきましたですよね。なんかね、本当に思わぬなんかもう出来事で、もう日本中に激震が走ったと言ってもいいんじゃないでしょうか。岡江久美子さんがですねお亡くなりになったというですね、まあ、これ本当にショックでした。僕もね、なんかやっぱり花丸マーケットっていうですね、あれ17年半ですかね続いたという朝の情報番組でございますが、まあ、こちらの方でですね岡江久美子さんが、まあ、本当に元気よくですね司会をされていたとかっていうのが非常に印象的でございますがね、まあ、あの方がですね、この新型コロナの感染症、まあ、その新型コロナの肺炎でですねお亡くなりになったというですね、そのニュースがですね4月の23日の木曜日ですね、これね、もう一気に日本中を駆け巡ってですね、まあ私ももう本当にびっくりしましたですね。まあとにかく恐ろしいもんだなというですね、そういうような印象でございましたね。本当にね、大和田漠さんのですね、本当に辛そうなね、遺骨をですね受け取った時のですね、お話とかですね、そういうのをですねテレビで、まあ、拝見してたわけですが、まあ本当にね、まあ軽症だと思っていたらですね3日後にですよね、それがもう ICU に入っている、もう集中治療室に入っているっていう、そんな状況になってしまったというですね、なんか志村けんさんの時もそうでしたですよね。本当にまあね、まあ、特に僕なんかもそうですが、まあね、今こういうステロイド治療を受けているとかですね、そういうやっぱり免疫力が落ちているっていうね、そういう状況の時は本当に注意しなきゃいけないもんだなとかっていう風なことをですね痛感しております。はい、そんなわけでございますがね、まあ、岡江久美子さんもなんか乳がんのですね、そういうちょっと治療をですね受けておられたというですね、その情報を後からね聞いたわけなんですが、まあ本当にね、なんかこの免疫力が下がっているというね、そういう時にですね、まあ、この新型コロナウイルスに感染するというですね、そういうことになるとこんな風になってしまうというですね、まあ恐ろしい状況ですね。やっぱり日本中にね、まあ、この岡江さんが、まあ教えてくれたという状況だったんじゃないかなと思いますけれどもね、まあ、本当に注意しなさいとかっていうことなんだと思いますね。本当にね、まあ、とにかくね、外出したらですねうがいとか手洗いは当然のことでございますが、ね、とにかく最大限の注意を払ってね、本当に健康管理、ね、そういうものはですねもうやっていかなければいけないね。それは本当に痛感いたしましたですよね。今回のこのね悲しいニュースでもちまして、本当にねそういうような思いでございました。いやね、もう薬丸博秀さんもですね、もう本当にこのずっとね花丸マーケットのね相方としてずっと17年間ですかね、ね笑顔を届けていたというような状況でございましたので、本当にねなんかその信じられない状況とかっていうのがね、なんかすごくねニュースとかでいろいろとね見ておりましたけどもね、いやもう本当に恐ろしいもんだなと思いましたね。まあ本当に日本中を駆け巡ったなんかそういうねなんか恐ろしい、なんかもう本当悲しいニュースでございましたですよね。本当にね、はい、そんなわけでございましてですね、まあこのね、先週もそうでしたけども、新型コロナウイルスのことにばっかりなんか触れておりましてもですね、なんかなんていうんですかね、なんかすごくなんかね、だんだん気持ちが沈んでくるっていうんですか、そういうのがね、ありますので、まあね、こういうことではなくて、やっぱり常にね、やっぱりその新しい方向、ね、このね、新型コロナウイルスというもの、というのが何をねこの社会になんか まあ、与えてですね、で何をなんかこの世界というものがなんかまあ何ですか、こういうあの新型コロナウイルスを通してですねメッセージをしているんだろうとかっていうことを考えたりですね、まあこういうやっぱり在宅をしている時間が多いというようなことがありますとね、やっぱりそういうこともいろいろと考えたくなるというような状況でございますね。まあとにかくね、本当に希望を持って生きていかなければいけないなというようなことね、これ本当にね、とにかく大事なことなんだというふうに思っております。まあだけどね、なんかいろいろとあるじゃないですか、もうこのね、新型コロナウイルスである、ね、こういうような状況があるということがあってもですね、まあやっぱりね、まあ大阪の方ですかね、なんか店を閉めていないパチンコ店ね、そこね、公表するというような話でですね、大阪府の公表のパチンコ店がですね、まあこれがなんかあれですよ、なんかとにかくね、パチンコ店こういうここやってましたというね、これが批判のつもりでなんか言われたんでしょうかね、まあとにかくそれがですね、まあ裏返しにですね、なんかここをやってるんだったら行こうみたいなですね、そういうふうになっちゃったというそんなニュースもねありましてですね、まあとにかくね、3密というようなね、形にならないようにね、皆さん注意をしていただきたいと思いますのでね、とにかくね、まあね、まあその人が集まらないようにするというようなことが一番大事なんでしょうね、今はね、もうタレントのラサイル石井さんがですね、で26日自身のツイッターを更新してですね、大阪府の吉村博文知事が新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、休業要請に応じないパチンコ店名を公表したが、営業を続ける店に、お客さんが殺到したというですね、そういう話があったということでございますね。いやね、やっぱりね、そういうことにもなりかねないというですね、そういうような状況にもなっております。まあとにかくね、5月の6日までですか、ね、この非常事態宣言、まあとりあえずは5月の6日までというようなことになっておりますが、まあこれから先はですね、どのような形になるのかっていうのはまたちょっと分かりませんけれどもね、まあ東京なんかは今日はですね、久々になんか2桁の感染者数だったというようなことでございます。まあね、これを見るとなんかね、ちょっとね、下火になってきたかなっていう気もしないでもありませんけれども、だけどね、3月のですね3連休ね、これでですね、まあたくさんの方々が、まあ、表に出てね、それでそれがきっかけですごい感染者数が増えてしまったという、そういう流れを見るとですね、まあこのね、もう大丈夫なんじゃないかというふうに思った瞬間が、まあ、非常にね、危険なんだということなんではないでしょうかね。まあそれもですね、皆さん注意をしていただきたいと思います。まあとにかくね、まあ、今はですね、まあ、極力人に会わないようにする、ね、これ大事なことなんじゃないかと思います。まあね、とにかく2メートル以上ね、接点ですね、まあ、そういうものは、まあ、話すというような状況もですね、もうすごく大事なんじゃないかというようなことでございますがね、まあ、いろんなことがね、本当に思わぬことがですね起こってまいりますのでね、もう本当に皆さんね、注意をしていただきたいと思います。もうね、何が起こってくるか分かんない、ね、どんなニュースが流れてくるかと思ったらね、今回はこんなはね、岡江久美子さんがお亡くなりになっちゃったという、もうえらいね、こんなショッキングなね、ニュースがこうやって流れてきまして、本当に私はね、大きなね、心の中になんか大きな打撃を受けたというような感じでございましたね。本当にね、皆さんぜひ注意をしていただきたいと思います。なかなか注意をしようと思っても注意をしきれないという状況はありますけれどもね、 ね、僕もですね、まあ、土曜日の日、ね、あの通院の、ね、日でございました、ね、これあの2週間に1回なんですけども今はね、あのそれでですねステロイドがですねついに1日1錠ということになりました。 5mg、ね、もう当初はですね 30mg でしたからね、それ考えてみるとすごく減ってきたというような状況でございますね。まあ、やっとねここまで来たかなっていう感じですけれども、あと2週間で、ね、この、ね、5mg の、 そのステロイドもやっと終われるんじゃないかというようなですね、そういうあのね、なんかあの先がちょっと見えてきたかなという感じがねしますけれども、まあ、おかげさまをもちましてですね、今のところはね、その潰瘍性大腸炎のですね、まあ、大きな症状っていうのはね、あんまり出なくなりましたですね。まあ、とにかく1月のですね、1月2月はもう大変な状況でございましたね。本当に普通に生活ができないというですね、そんなひどいね状況でございましたのでね、もうどうしようと思いましたけれどもね、まあそれが大変なねことでしたけど、まあやっとまああのそれがですね、まああのちょっと落ち着いてきたかなというような感じでございます。もう血便もねもう出なくなりましたし、本当にねなんかあのね最近の医療はですねもうよくできてるなと思いましたね。まあ潰瘍性大腸炎というねこれ難病でございますからね、まあとにかくあのこれはですねほっとくと大変なことになるんだなっていうこともねよくわかりました。本当にね、私あのねあの風邪とかはですね、まあ本当にほっといておけばですね、悪いものが出ればね熱が出て、それでねあの体の中のある悪いものをですね、まあ体が自分で溶かしてですね外に出すね、そういうようなことっていうのがですね、まあこの人間のねこの自然の摂理としてねそういうものが備わっているんだというようなね、そういう思いをずっと持っておりますのでね、まあ病気というものはねやっぱりそういうもんだと思ってるんですね。まあ、とにかくあの、ね、自然の摂理で、ね、そういうものが起こってくるんじゃないかと思ってましたが、まあね、この、ね、潰瘍性大腸炎というものはですね、まあ、その放置すると、ね、この血便が出るんだったら出るままずっと放置したりですね、そういうことをするとですね、まあ、ついにはもう、ね、腸に穴が開いてくると、ね、そんな、ね、ことになってしまうということでございましたので、私はもう本当に大きな勘違いをしていたんじゃないかというふうに、ね、思ってですね、まあ、本当に現代の医療にですね、まあ、そこからあのいろいろとお世話になるようになりまして、ね、この2ヶ月ぐらいでですねかなり改善されてきたという状況でございます。まあ、本当にね、このステロイドというねこのね、まあ薬についてはもう本当にあの非常にあの、ね、あの強い薬ですしね、やっぱり副作用も多いということはねもう本当によく知られているところでございましてね、私もまあステロイドだけは勘弁してほしいという思いがありましたけれどもね、逆にでもねステロイドでですねこんだけ改善するんだなということもよく分かったりですね、まあ本当にねびっくりしたという状況でございましたね。まああのそういう状況はあるにしても、まあ今このねあの潰瘍性大腸炎というのも原因不明目の病気ということもありますので、ね、まあ、本当にあのこの症状を抑えるだけというようなことで考えてしまえば、ね、こういうあの医療というのはどうなんだろうとかというような思いをですね初め持っておりましたが、だけどねもうそんな抑えないともうとにかく腸に穴が開いてしまったら大変なことになってしまいますのでね、まあ、それ考えてみると非常にねあのお医者さんのお世話になりまして本当今回は助かったなというふうに思っております。はい、あのそんな感じでございますのでね、まあ、だけどねこのねステロイド治療をしておりますとですね、お医者さんからすごくねやっぱり注意喚起をされるんですよ。もうとにかくねもう電車に乗るなとね、とにかく電車に乗っちゃいけない、バスに乗っちゃいけない、ね、とにかくたくさんの人たちでもうね同時に移動するようなことは絶対ダメね、それとかあの、出張といってもですね、まあ、車だったらいいけれども、まあ、電車とかバスの移動はもうねそれを伴うあの出張はねもうドクターストップだからとかって言ってね言われましたし、あのその段階でもね私は結構元気だったんですよ。もうねあのもう大丈夫なんじゃないかと思ってましたけどもね、大丈夫なんじゃないかと思ってるのにもうねお医者さんのね見立てはですねまだダメだからっていうような感じなんですよね。まあそういうような状況でございました。特にあのこの新型コロナウイルスというものがですねこうやってもう感染拡大をしているというそういう状況の中でですね、もうこのステロイド治療をしている人がですね、まあとにかくたくさんの人たちにねのところに行くなんていうのはもうあ ありえないとかっていうね、そういうようなことでございました。なとにかくね、免疫力が落ちているから、もうとにかくね、辻さんは絶対注意しなきゃいけないんだからとかっていうようなことでございましたね。まあね、なんとかステロイドもですね、今もう5ミリグラムというところまで減ってきましたのでね、本当に注意をしていきたいと思っております。もうとにかくね、健康がないと何もないなということをですね、もう特に今回思い知ったという状況もありましたね。いや、もうあんなにね、もう元気そうで明るい方がですね、もう岡江久美子さんのような方がですね、やっぱりもう63歳という若さでですね、この新型コロナウイルスの感染症ね、このね、肺炎でですね、まあ、お亡くなりになってしまったというのがですね、まあ、やっぱりもうすごい僕にとってすごいショックだったんでしょうね。本当にそういうような感じでございました。はい、まあね、とにかく注意しなければというような感じでございましたね。本当にね、皆さんもぜひね、まあ、自分は大丈夫だっていうふうな、そんな過信をせずにですね、もうとにかく自分がやらないといけないんだというですね、そういうようなね、もう意識を持っていただきましてね、誰かがやってくれればいいやとかっていう感じではなくて、自分がまず率先してね、とにかくこのね、新型コロナウイルスの感染拡大防止ね、それをですね、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思いますですね。はい、そんなわけでございました。まあ今週はですね、私もいろんなね、ことやっておりましたね。ね、いろいろとあったんですよ。今のね、 CD の制作ね、昨年からずっとやっておるようなね、ものでございますが、それがですね、まあちょっと私も体調崩しちゃったということがありまして、ちょっとストップしておりましたが、まあここしばらくの間にですね、もうちょっと体が動くようになったということで、どんどんね、制作をですね、再開をしておりますね。やっとね、もういいものができたんじゃないかというところまでね、やっとたどり着いてきたというような状況もありますね。そのね、状況がありますのでね、今後はですね、まあさらにね、今 CDR にして、まあ、聞いていただいただこうということでね、お送りしておりますのでね、まあ、それを受けてですね、またどういうふうな形にするのかね、そんな感じでどんどんね、進めていきたいと思っておりますね。まあ今ですね、とは言ってもね、僕らのですね、今の制作をするためのですね、もう会場ね、ね、いつもね、使っている会場がですね、なんとね、やっぱりこの新型コロナウイルスでもって閉鎖という状況になってしまっておりましてですね、もう新たなレコーディングというのはもう全然できないわけですよ。まあ、そういうような状況がありながらですね、また今のですね、まあ、可能なことをね、どんどん進めていこうとかっていう状況もね、考えておりましてですね、まあ、このね、今まで作りだめた取りだめたもの、ね、これをどんどん完成させていく、ね、これはもう本当に今すぐやらなければいけないことなんじゃないかと思ってましてですね、それもね、今取り組みまして、ね、今週中にですね、かなり進んでまいりましたね。そういうこともありますしね、ね、また私がね、使っているこのブログでもですね、ご紹介をさせていただきましたがね、バンドインアボックスというですね、これソフトがあるんですね。これがですね、もう本当に不思議な、なんか魔法の箱のような、こういうなんかソフトでございましてですね、まあ生の演奏がどんどん飛び出してくるんでね、そのね、生の演奏の中でどういうね、楽器を持ってくるか、どういう弾き方のものをですね、ここにドッキングさせるかっていうのをですね、まあこれを新たにですね、まあどんどんね、まあその選択をしてね、それでね、僕が自分でね、誰の演奏を使うかっていうのをですね、もう本当にプロデューサーのようにね、選んでいくというですね、そういうような制作の仕方をしているということなんですが、でバンドイヤーボックスもですね、なんとね、バージョンが27ね、そこまで来ましてですね、毎年私ね、4月にね、バージョンを新しくしてるんですね。まあこれ振り返ってみたらそうだったなと思ったんですけどもね、今年もですね、もう4月ね、もういよいよにバージョン27というところにね、してまいりましたね。いやもうね、まあこれもですね、バンドインアボックスね、これいろいろとですね、新しいものがですね、搭載をされています。64ビットのですね、バンドインアボックスね、これがですね、登場したというようなことがあったりですね、あとバンドインアボックスの DAW ですよ、プラグインがですね、もうね、 まあ、ついていると、まあ、今まではですね、まあ、私もあのこういう話をするともう本当にあの、ね、マニアックすぎて分かんないって言われますけれども、まあ、あの DAW って言ってね、あのデジタルオーディオワークステーションっていうんですかね、まあ、こういうあのソフトがあるんですよ。まあ、僕らが使っているのはあのキューベースっていうものをですね使っておりますが、まあ、キューベースのですねエフェクトを使ったりするね、そういうようなところがありまして、まあ、いわゆるプラグインって言われるものですね、まあ、それプラグインとしてですね、なんとこのバンドイヤーボックスが付属しているというような状況がですね、まあ、バージョン27から出たりですね、まあ、なかなかね、もうあのこのね、まあ、DAW ソフトでですね、まあ、あのこのバンドイヤーボックスがまあ非常に仲良くなっているという状況でございますね。もう2つぐらい前のねバージョンだったですかね、同時に開けないという状況がありましたね。まあ、いわゆるあのこのオーディオインターフェースの取り合いをするというですね、そういう状況がありましてですね、まあ、あのキューベースを開いている最中にですねバンドインヤーボックスを開くとエラーが出るというですね、そういう状況があるようなね、そういうバージョンもありましてですね、まあ、あの前回の26はですね、これあのついにあの バンドインヤーボックスとこのあのね、キューベースが同時に開けるという状況になったということなんですが、まあ、27だとですねさらになんかあの仲良くなってきたということなんでしょうかね、まあ、そういうようなことがありまして、まあ、とにかくね、まあ、ここにサックスが欲しいなとか、ここにですねなんかガットギターのねソロが欲しいとか、ここにエレギターのなんかあのねちょっとあのハードな感じのサウンド感のですね、まあ、リードが欲しいなとかっていう感じのね、まあ、リードも非常にあのクオリティも高くなってきましたね、しました、ね、あの高くなってきましたしね、まあね、もうなかなかねやるんですよこのバンドイヤーボックスはね、本当にあのそういう状況がありますので、ぜひねあの使ってみていただければと思いますし、私あの本当にこのバンドイヤーボックスをですね酷使してるんで、まああの何て言うんですかね、もういろんなパターンからいろんなね、楽器をですね引っ張り出してきてですね、それをドッキングしてアレンジをしてしまいますのでね、まあ、そういうことをするというようなことをしてるとですね、もう多分変な話を僕なんかあのやってるとですね、こんなの誰でもできるんじゃないかと思ったりなんかするんですけどもね、今日あのね、ね、うちの、 あのアートイングレーベルでも昔からですねなんかいろいろとあの制作の関係一緒にねやってくれた中塚さん、春彦さんね、あの久々に電話でお話をしてたんですけどね、いやバンドイヤーボックスはね辻さんじゃないと使えませんよみたいなこと言われましてですね、そうなのとかって、だってこんなん誰でもできるんじゃないのって言ったら、いやいやできないできないとかって言われましてね、とかみんなに紹介してるのにみたいな感じだったんですけどもね、まあぜひね、とは言ってもなんかその試しにですね、ぜひ使っていただければ、まあさね、まあ、使い勝手もいろんなことが分かってくるんじゃないかと思いますし、なんといってもですね、もう生の音ですよ、ね、生で録音した音がですね、まあそのまあ、飛び出してくるっていう状況でございますから、まあ、本当にね驚いてしまいますね、まあ、リアルトラックというものもありまして、まあ、これもねこの辺についてはすごいねクオリティのものがですね出てくるんで、あのジャズとかにはすごく強いですねこのソフトでございますのでね、まあ、これあのぜひねあの一回ねこれあの試しにね皆さん使っていただければと思いますよね、まあ、あのこれブログでもね紹介をしておりますので、ぜひねあのご覧いただければと思いますね、40歳から楽しいもっていう形でね検索をすると、今ね Google とか、ね、Yahoo とかですね、そういうところでもなんか1位に出てくるというですね、そういうようなブログになってしまいました、ね、40歳から楽しむマニアック的人生ね、あのこちらの方のブログもですねあのご覧いただければと思っておりますね。まあ、今のねほとんどブログでアップされているのが、まあそのねガネットのね過去に作ったあの音源ね、あのちょうどあのねチューンコアジャパンさんというところがですね、まああのその配信という部分でね、あのそう YouTube ミュージックっていうんですかね、まあそういうような部分であのガネットの音楽を配信しているという状況がありましたのでね、あのそちらの方であのリンクを貼っておりますね、あのなのでこの曲は実はねこういう思いがあって作ったんですよとか、それとかあの今のこの時代の背景にね合うようなね、そういうような曲っていうのをですねどんどん中心的にねあの皆さんにご紹介をしております。まあ22年間もねやっておりますので、もう、ね、あの本当にあのね、まあ、あの形になっていない曲もあるんですよ。もうあの要するに CD 化されていないというものもねありますのでね、まあ、あのそういうものの中からもですね、まあ、いろいろとご紹介をしてい いければいいななんていうふうに思っておりますが、ね、こういうあの本当にあの国難世界難というですね、そういう状況の中で、まあ、こういう、ね、音楽に携わる人間としてですね、やっぱり何ができるんだろうとかって思ったりするとですね、やっぱりあの曲を聴いていただいてですね、皆さんにも元気になっていただく、ね、それとかあの本当に何か希望を持っていただく、ね、それがですね、少しだけでもなんかお役に立てることなんじゃないかと思いましてですね、あのそういう曲を公開をしておりますのでね、もうぜひご覧いただきましてね、もう遠慮なくどんどん聴いていただければと思っておりますので、もう何かのお役に立てないんだろうかというような思いからね、やっておるというようなことでございますのでね、ぜひ皆さんね、まあ、お聴きいただければというふうに思っております。はい、そんなわけでございますが、あのそれとですね、まあね、こういうね、もう新型コロナウイルスとかっていうような状況になりますとね、まあ、とにかく本当に自宅に、ね、たくさん、ね、長時間いるという状況もありますのでね、もう本当にいろんなね、いろんな生活の仕方ですかね、それとかそういうね、それとかまあ、ライブ配信という形でね、皆さんのなんかミュージシャンの方々が、ね、されておりますのでね、まあ、私たちもですね、まあまあ、ある意味ね、本当にライブ配信という形でしたいところなんですが、まあ、なんといってもガネットはですね、タミコさんが長野県、私が愛知県というようなこういうね、もう遠距離ユニットでございますからね、もう今やですね、1月の13日以降ですね、私は愛知県にね、ずっととどまっておりまして、まあね、まあ、1月と2月の間は、ね、もう潰瘍性大腸炎の、ね、まあ、こういう体の影響 で全く動けなかったということがありまして、まあ、3月以降はです、ね、これが今度はコロナの関係ですよ。それでもう全く自粛という形になってしまいましてです ね、まあ、ね、とにかく考えてみるともう本当にね、これで、1,2,3,4 ですから4ヶ月ぐらいですか、もう全然ね長野県に行っていないという状況、もう過去にですね、この22年の間にですね、こういうことがあったのかなとかと思うとですね、もう思いつかないぐらいですのでね、まあそういうようなこともですね、考えてみると、もう今のですね、もうこういう生活のあり方っていうのは、まあ、本当に超久しぶりっていうか、もう20年以上前ぐらいですか、なんかそういうような生活の仕方をしてしまっておりますがね、まあそれもですね、なんかね、もうこの、ね、コロナの感染症、ね、このコロナが、ね、収束した後、ね、一体どんな世界になるんだろうかとかっていうことをですね、想像してみると、ね、全く今ではですね、予想もできないと言いながらですね、なんかもう過去の、ね、今までもうコロナ以前の、ね、この世界とコロナ以後以降のですね、世界がですね、全く違う世界になってるんじゃないか、ね、そんな話もですね、今日はですね、中塚さんとしてたわけでございますね。いやもう大変な、ね、時代でございますね、本当に世界難、ね、こういう状況でございます。とにかくね、世界中の人たち、ね、手をつないでですね、もうとにかくこのコロナウイルスとですね、まあ、世界で戦っていく、ね、本当に世界のですね、もう本当にね、やっぱりなんですかね、世界を、まあ、先導する方っていうのがですね、やっぱり登場されてですね、もう本当に世界を仕切ってもらってですね、まあ、とにかく世界中で、ね、このコロナウイルスをですね、もう収束に、ね、もたらさなければいけない、ね、そういうような世界の人たちが手をつなぐ時なんじゃないかというようなこともですね、すごく思うわけでございますね。はい、そんなわけでございます。もうね、もういや、これからどんな世界になっていくんでしょうか。もう1週間1週間ね、本当いろんなことが起こりすぎてですね、もう私もね、来週のね、テンナビをね、またお送りするときには一体どうなってんだろうとかっていうこともですね、すごく思うわけでございますがね、本当にね、皆さんとにかくね、体にはご注意をしていただきたいと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。はいね、はい、そんなわけでございましてですね、まあ、音楽活動の傍ら、ね、私たちはですね、もう高齢者向けの配食サービス、ね、それもですね、松本長野県の方でですね、行っておりますが、まあ、これがですね、今本当にね、すごいやっぱり配食というような部分ですか、もうお弁当をお届けするというわけなんですが、ね、まあ、そういう ね、今あの何ですかね、お店に来られるお客さんはですね非常に少なくなってるんですけど、まあどこのお店でもね今デリバリーっていう形でですね行っておられるっていうような方々もね、もうお店の方も多くなっているっていう状況ですのでね、今本当にあのね、まあ、需要がねもう本当にあの思った以上に増しているという状況になってきておりましてですね、まあそれに伴いましてね、なんかオリジナルメニューもどんどん作ろうとかっていうことでね、まあ、今日はですね、だからそういうあのチラシを作ってみたりですね、いろんなことやっておりましたね。いやもう真心手作り、たまにはいかがですか、オリジナル宅配弁当とかっていうですね、まあ、そういうものもですね今あのなんとねお店の方で開発をしているわけでございますね。まああのね通常のねライフデリ松本店のねあのご提供させていただいているお弁当以外にですよね、焼き鳥丼ね450円ね、鮭と卵焼きのちらし寿司ね、これもですね具だくさんのですねちらし寿司でございまして、これ400円でございますね。それとかあの五平餅とかですね、それとか炊き込みご飯ね、まあそういうものもね作っておりまして、まあそれとかですね焼きおにぎりですよね、それとかあの玄米コーヒーゼリーとかですね、いろんなものねあの今ね取り扱うようになっておりましてですね、まあ本当にあのね皆さんに喜んでいただきたいとかっていう思いでね作っておりますがね、まあ本当にあのね、まあこういうね、本当にあの今のこのコロナの大変な時にですね、やっぱり何としてでもねちょっとお役に立ちたいなと思っておりますのでね、こちらの方もねあのしっかりと進めていきたいなというふうに思っておりますね。まあこのチラシがですね、5月からですかね、あの皆さんの手元にですね、まあ配られるような形になるんじゃないかというふうにね思っておりますがね、まあそんな感じでね、まあ作っておりましたね。まああのね、まあこの今のねこのご時世でございますがね、とにかくねあの一つの接点をねとにかくあの減らすというような状況ね、そういうのもすごく大事なんだと思いますしね、まあそれから新しいねやっぱりあの配信の仕方っていうのもねやっぱりどんどん出てきておりますね。ヤマハとかがね今あの開発しているというような感じですか、あのシンクルームっていうやつですね。シンクルームなんかはですね、なんとあの過去に今まであったね中ではですね、なんかいろいろとあのネットを返すとですね、バンドの練習をネットで返してやろうとかっていうものがあったんですよ、ネットデュエットっていうね。だけどねどうしてもね音がずれてたんですよね、まあ今までねそれがそういう部分がありましたが、でこのねシンクルームに関しましてはですね、音のずれがほとんどなくなったというですね、北北海道南九州沖縄ね、そういうところまでですね、もうあのネットを使ってですね、みんなであのネット上でセッションができるね、そのぐらいねなんかクオリティ的にはね良くなっているというような話を聞きましたね、使ってみたいなと思いますね。はい、そんなわけでございまして、インターネットラジオ天ナビこの辺でお開きでございますね。来週はどんなようなねことになってるんでしょうか、すごく不安でもありますがね、本当に皆さん頑張って参りましょう。どうもありがとうございました。来週もお楽しみに。天ナビ。